アップ新学館の教育相談コーナー。
子供預けたいんだけど、どこがいいかな。
ああ、それなら紫丸にあるアップ保育園がいいよ。
どんな保育園なの？
定員12名、体調不良児、病児保育もやってる保育園だよ。
すごい安心。詳しくはアップ保育園で検索。
アップ新学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業、アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。さあ、ここからはアップ新学館の教育相談のコーナーです。アップ新学館松原校、紫丸校、アップ保育園、紫丸園、新田園などを運営するこの方にスタジオにお越しいただいております。アップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩樹さんです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今第一声聞いたんですけど、
はい、
めちゃくちゃいい声ですね。言われませんか？
いきなり褒めですか？
です。今日初めて先生とお会いするんですけれども、
はい、
私はこのスタジオで初めてだと思ってたんですが、
はい、
先生、初めてじゃなかったんですよね。
まあ、もしかしたらどこかでかでね、ちょっと共通の知人がいて会っているかもしれないなっていうお話ですね。
そうですね。そしてまたこのコーナーを聞いてびっくりされたと思うんですけれども、今日は川田のぞみさんがアップ新学科のコーナーを担当することだったんですけれども、急遽ですねお休みをいただきまして、私ピンチヒッターとなっています。
はい、
で今初めて私はこのマイクの声を聞いた時に、
はい、
あ、先生めっちゃいい声じゃないですかって。そしてなんかいろいろと共通点があって、
そうかもですね。
緊張してるんですけど私。
はい、ちょっと私も今日初めてだっていうのを昨日電話で聞いたので、
はい、
どんな話になるのかなと思いながら、ワクワクと緊張で今日スタジオに来ました。
いや、でも今こうやってスタジオで喋ってみるとちょっと楽しくなってきてるんですね、私。
はい、ラジオですから楽しんでいきましょう。
あ、そうですね、
はい、
さあ先生、今日どんなことを教えてくださるんですか？
普段はパーソナリティの方が、はい、質問とかをこう言っていただいて、うん、それに対していろいろ答えるっていうようなスタイルでやってるんですけど、そうですね、なんかどうですか、周りで、
うん、
勉強なんかで、うん、なんか困ってる悩み事とか、
はいはい、
例えばお友達とか、うん、そういうので、なんかないですか、悩みとか。
私はですね、10歳になる息子、いわゆる小学校4年生の息子がいるんですけども、
はいはいはい、
生活も普通にこう遅れて、家族関係も良くて、はい、すごく和気あいあいとして順調なんですけれども、
はい、
勉強もするんですよ。勉強もするんですけれども、
はい、
算数が苦手なんですよ。
男の子ですよね。
そうなんです。で、一通り解けるんですけれども、
はい、
他の教科は経験していいのに、算数だけなぜ悪いというのは思ったりするんですね。だからちょっとアドバイスがあれば、ちょっと私は嬉しいななんて思うんですけど。
なんかこう新しい感じで、うん、結構よく言われるのが、
はい、
女性は文系科目が得意で、男性は理系科目が得意っていう、のがあると思うんですけど、
はい、
ってことは文章を読む力っていうのはあるけれども、
はい、
算数が苦手っていうことなんですかね。
国語は得意なんですね。
へ
ー。で、計算ミスが多いんですよ。
あー、なるほどですね。
で、そして実際に解くじゃないですか、
はい、
解いたテストで解いた時はミスるのに、家に帰って解くと、あれ解けてるじゃんっていうのは結構多かったりするんですよ。
ああ、 じゃあ結構本番ですごい緊張してしまうのかな。
あ、逆にもう、あの、いやいやと思う、好きじゃないっていうのが頭にこう埋め込まれて、
うん、
ちょっとなんかやる気がなくなってんのか、どうなんでしょうね。
ま、もしかしたら、うん、何年生ぐらいからその算数が苦手だったのかは、によると思うんですけど、うん、
はい、
やっぱりその、ね、苦手意識、うん、その、ネガティブな感情っていうのが、特に算数とかって、でも他の教科よりも集中力を要すると思うんですね。
はいはいはい、
例えば同じ一つの問題にしちゃって、
うん、
例えば漢字だったらこの漢字に対してこれを答えればいい。
うん、
でも算数って、計算を起こしていかないといけないので、うん、その時に、すごい集中力が必要だと思うんですよ。で、それがなんかやっていくうちに、
うん、
こう苦手意識が先行しすぎて、
は
あ、もしかしたら途中で集中力が切れるとか、
は
あ、そういうことなのかもしれないですね。
はあ、あとはあの国語は例えば現代文とか、
はい、
そう回答するときに、まあ、100% 合ってなくてもニュアンスが合ってたら丸だったりすることがあるじゃないですか、文章を書くとき。
ね、はいはい、
でも算数は答えが一つっていうのが大概こう多くないですか、こう。
まあ、もちろんそれが算数です
、ね、ですよね。そこが苦手なのかなっていうのをなんか思ったりとかしてて、きちっと出すっていうのが苦手なのかなとか。
あ、まあ、改善の方法としてはよく私も塾で、はい、生徒なんかにも言いますし、保護者にも言うんですけど、
はい、
小さな成功を積み上げていって、うん、
はい、
で、苦手意識を克服するっていうやり方が多分一番いいかなとは思います。
ああ、なるほど、なるほどですね。
なので例えば 1枚の単元テストってなると問題数もそこそこあって、はい、でそれに対して途中で集中力が切れてしまって、
はい、
で結果として全体的に点数が良くないっていう、はい、でそれをご家庭でもしできるのであったら、うん、5問テストとか、
5問テスト、なるほど、
で5問解けたよね、じゃあ次10問テストとか、そんな感じで小さな成功というのを積み上げていって、
うん、
結果単元テストみたいな、特に鍵盤テストとかってなるともっと問題数多いですから、
はい、
そういう問題になっても、あ、自分はもう算数大丈夫だと、苦手じゃないっていう、
うん、
そのイメージ、ネガティブイメージをまずは改善していくっていう方がいいのかなって思ったりします。
いやー、でもなるほどと思ったのが、まあ、あの簡単な問題もまあこういくんですけど、やっぱ難しい問題をいくと結構、あ、どうなんだろうとこうつまずいていくんですけど、
はい、
先生のおっしゃる通りに、小さなこういう簡単な問題でよしできたっていうのをたくさん積み上げていくと、積み重ねていくと、
はい、
成功体験ってなって自信もつくということですね。
はい、ですね。そのネガティブイメージからポジティブイメージに変えるのってやっぱり小さいうちの方がやりやすいんですよ。
ああ、なるほど。
例えばこれが中学生までそれでほっといてしまって、
うんうん、
中学生の数学ってなるとやっぱりもう多少小学生と比べると難しさが倍以上になるので、そこでポジティブイメージをつけようってするとすごい努力が必要になってきます。
本当ですね。でもまた間違うたびに親にも原因があると思うんですね。なんでこんな簡単なの間違うのとか言ってしまってる自分、まあ、言ってしまってる、言ってしまわ、いるんですけど、よくないですよね、先生、これね。
そうですね。いいか悪いかで言ったらよくないと思います。
ですよね。逆に、お母さんとかお父さんとか、
はい、
まあ、その、子供がやる気になる言葉がけ、
はい、
なんかそういう、言葉とかなんかこう、ありますか？
それ多分本人と周りってやっぱり、はい、分けて考えなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
本人は満点目指していいんですよ、うん、
本人は満点を目指していい、
はい、もちろんやる側ですから、
はい、
要は 100% の成功を本人は目指していいんですけど、
はい、
周りが 100% の成功を目指すと、
はい、
それはただのプレッシャーなんですよね。
あ、なるほどね。
だから本人が100点を取りたい、
はい、
だから100点を取りたいために頑張る、
はい、
これはいいです。
うん、
でもお父さんお母さん周りの方がこう100点取るの当たり前だよね、じゃあ100点なんで取れなかったのかなってなった瞬間に、これは多分面白くないことになってくるので、そこはその努力している過程を周りは見てあげて、
うん、
結果を追求するのは本人だけでいいと思うんですよね。
なるほど。
それが、多くの保護者を見ていると、
うん、
その結果を追求するのが保護者の役割になってしまってて、
うん、あ、なる ほどね。
だからこそやることが嫌になってくるんですよ。
あ、
だって全て何にしてもですけど、
はい、
全てパーフェクトな結果を出し続けるって大人でもできないじゃないですか。
いやー、これは本当大変ですよ。
なのに、はい、なぜか子供にはそれを求めてしまう、でそれってやっぱり子供に対してはもう負でしかないんですよね。
なるほど。まあ、あの息子今小学校4年生ですけど、
はい、
そういうふうにプレッシャーにかかるのがまあ良くないのに、受験生っていうのはまた大変なんじゃないですか。
ですね、まあ、受験っていうのは結局もう0か100かがしっかりと決まってしまうので、
はい、
なので、そこに関してはすごいプレッシャーだと思うんですけど、うん、だからこそ私の塾ではですね、
はい、
あんまり興味がなくても、できるだけ中学受験を1回は進めるんですよ。
あ、そうなんですか。
やはり最終的には高校受験だと思うんです。鹿児島ってまだまだ、
はいはい、
もしかしたら都会の方では大学受験の方がウェイトが大きいかもしれないですけど、はい、鹿児島ってやっぱりその高校受験っていうところがやっぱりすごいウェイト大きいと思うんですね、
は
い、そこでいきなり 100% のプレッシャーを子供に初めて与えるっていうのはすごいやっぱりきついと思うので、多少落ち込んでもいいですし、
はい、
それをバネに伸びるかもしれないので、うん、1回受験ってどういう風にやるんだっていう練習、
うん、
合否は別として、
だ
そう考えた時に付属中とか玉流中って倍率も7倍とか8倍とかなんで、
はい、そうなるんですか。
これも本人も多分受ける前に7倍8倍って聞いたらもう6年生ぐらいだったら分かりますから、要は7人に1人しか受からないわけですよ、もうそんなところ努力しても受かるか受かんないかはもう当日の運だなとか、うん、はい、やっぱそういうのって出てくると思うんですよね。だからそういうので一回練習させるっていうのは結構良かったりしますし、
またその中学受験を受けないつもりでも、はい、まあ、先生の勧めで、まあ、受けるとするじゃないですか、
はい、
そして合格しました、
はい、
そらやっぱり進学される方も多いんですか。やっぱり、
まあ、もちろんもちろん
高校からって思ってたけどみたいな。
もちろん合格するつもりで私たちも教えますし、
うん、
じゃないと練習にならないですから、
はいはい、
当然それに向けて一生懸命努力をするっていう練習をさせますけど、それでやはり受かる子ももちろんいます。
いやー、でもそしてまた思いがけない合格っていうので、なんかちょっとまた違ういい意味でのこう道ができるっていうのもありますね。
そうですね、やはり玉流中とか付属中に行くってなると人生も多少変わるでしょうし、
うん、
公立中に行くのと比べると、
うん、
まあ、ただ保護者の方は付属中に行くと、うん、まあ、3年間お弁当を作らなきゃいけないので。
ああ、そうなんだ。
それが、
所属中学校ってお弁当なんですね。
です、給食じゃなくてお弁当なので、まあ、そういうのが大変だったりはしますけど、でも本当に、3年ぐらい前かな、
うん、
までその小学校 2,3 年から来てる子、
はい、
で受験はしないってずっと言ってたんですけど、
はい、
でもちょっと受験してみようかっていうことで、
はい、
今は本当に付属中で頑張ってる男の子が、
でも逆に、まあ、落ちた方でもすごい経験ですよね。
そうですね。その後、うちでも落ちた子もいますし、
はい、
で落ちて、そうですね、鶴丸行って、
はい、
その後、今医学部に行ってるっていう子もいますし、
どこがゴールかわからないし、どこがどこで受かるのもその人次第っていうのも、なんていうかな、中学受験が落ちても高校受験があるし、
そうですね、
高校受験が落ちても大学受験があるし、
はい、
なんかどこからでもこうやり直しが効くっていう感じがするんですけど、それちょっと間違ってますか私。
いや間違ってはいないですし、努力を始めるのって早ければ早い方が絶対いいんですね。
あ、そうなんですか。
もううちでもよく来ます。それこそ数日前に同じお話を、保護者の方にしたんですけど、
はい、
まあ、今中3で、すごい大変だと、で家でも全然勉強しない、
うん、
どうにかならないですかって言われて、
はい、
でもそれって15歳になるまでずっとお母さんほったらかしてきたんですよねって。でほったらかしてきて今更勉強しろって言われても子供もかわいそうだしって、もう
急にこうギアを上げるような感じですよね。
しかもギアも多分もうローからトップじゃないですか。
です。そこから上げるのはやっぱりだ、まあ、もしも、まあ、低学年の方で、
はい、
これから学習面でこう先を見据えてる方はやっぱりコツコツと積み上げていく方が軌道修正もしやすいしということですよね。
あの去年から高校受験というシステムが始まったのであれば、うん、多くの保護者は高校受験のことを知らないので、はい、それでいいと思うんですけど、はい、皆さん多分これ聞かれてる方も高校受験経験してるはずなんですよ、
はい、
でそれがあるって分かっているのであれば、はい、逆算してやっぱり準備してあげるっていうのが一番いいのかなって思ったりはして。
なるほど。まあ、私小学校4年生ですけど、中学受験させた方がいいのかなとか、
はい、
ね、でもまだ、まあ、息子にはまだ向いてないから高校受験でとか思ったりするんですけど、どの道に行けるようにするためにも基礎はやっぱりね、ちゃんと学校での授業での学習面もきちっとこう抑えておくのがやっぱりいいですよね。どっからでも取り掛かれるようにですね。
勉強でやっぱり逆ピラミッドだと思うので、
逆ピラミッド、はい、
あの要は小学1年生の内容にちょっと大きめの小学2年生が乗っかる、
はい、
でちょっと大きめの小学3年生が乗っかるっていう形で逆ピラミッドだと思うので、っていうことは土台が崩れたら、はい、あの全部やっぱ崩れちゃうんですよ。っていうのを考えると、なぜ中学受験を進めるかっていうと、はい、中学受験をすることによって小学校6年間の復習を間違いなくします。
小学校6年生の復
習、6年間の
、
はい、だって受験ってどこから出るか分かんないですから、
そうなんですか。この5、はい、6年生ぐらいで、3年生ぐらいにも出たりするんですか。
全然出ます。
そうなんですか、
はい、理科とか社会とか特に。
それはちょっと私意外でした。
でもう6年生の社会で考えると歴史と公民しかしないですよ、
はい、
ということは地理分野っていうのは5年生以下の問題になりますから。
あ、なるほど、
はい、って考えると、うん、それをもし中学受験をしないでそのまま中学校に上がるってことは、うん、もしかしたら小学校の復習を一切せず上がるかもしれない、
うん、
ってことは土台が穴ぼこになってる可能性ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
そこに中学校の勉強ってもう少し大きいのがドンって乗っかってきた時に、おそらく崩れると思うんですよ。なので受験を経験することによってその6年間を1回しっかりと復習するっていうことができるので、そういう部分でも受験をお勧めしたりはします。
あ、今ね、あって先生口が開きました、私マスクの中で。ああ、なるほどですね。
はい、
あ、まあ、でも、まずはやっぱり基礎ですよね。
そうですね、
うん、
もちろんそこをしっかりと固める。
先生のとこでも基礎をバッチリこう教えてくれるんですよね、やっぱり。
もちろんです、
うん、もし興味のある方は、
はい、
先生のアップ進学館のホームページを、
あ、そうですね、
ご覧になっていただけたらなと思います、はい、私ね、見たらですね、鉢巻き巻いてたんですよ。あ、すごいと思って。
そうですね、
本当に巻いてるんですか。
うちは、高校受験から逆算して100日前から巻くようにします、
100日前、
生徒と先生とですね。
先生も巻いてたんですよ、
はい、
やっぱりこれくらい気合が入って。
そうですね、まあ、気合というか、うん、それをすることによってスイッチを入れる、勉強するんだよっていう。
でまた100日前とその後と前後の空気もまた違うんじゃないですか。
です、こっからの100日、もう要は100日を前からするのって、要は残り2桁にずっとなっていきますから、はい、カウントダウンをずっと張ってるんですけど、でそのカウントダウンが2桁になる日から、みんなで生徒もですね、
はい、
締めて気合い入れてやるって、まあ、それまでも十分気合い入ってるんですけど、
はい、
こっからラストスパートだよっていう、
で
その鉢巻き、一回も洗わず、願掛けをして、受験当日に、ポケットに忍ばせて持っていくっていう。
あ、そうなんですか、
はい、
まだちょっと先生話聞きたい、面白いですが、ちょっとねお時間がもう迫ってまいりまして、ね、なんで鉢巻きを洗わないのかっていうのも聞きたいなと思ったんですけれども。時間となりました。またね、もしなぜ鉢巻きを洗わないと洗わないのかっていうのは、また川端さんのコーナーでもまた気になる方ちょっとメッセージいただけたらななんて思います。今日はですね、 吉山先生に素敵なお話をお伺いしました、はい、お話はアップホールディングス株式会社代表取締役吉山幸喜さんにお話しいただきました。この後曲を1曲お届けするんですけれども、はい、私の方でちょっと今日はセレクトさせていただきました、
はい、
この曲はですね小袋のナンバーでミリオンフィルムズという曲です。今の季節にちょっとぴったりなんじゃないかなと思います。先生今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
アップ進学館の教育相談コーナー、このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。